こんにちは、スヌープのミキコです。
そっか、片耳外してへんからおかしいな。
スヌープのミキコです。こんにちは、スヌープのミキコです。スヌープミキコのしゃべりまくりスティ第760回。いつも聞いてくださっている皆様、どうもありがとうございます。はじめましての皆様、はじめまして、スヌープのミキコと言います。スヌープというのは関東を中心に活動しているのかしていないのかの2人組で、楽曲制作をしたりしなかったり、いえしておりません。 CD の販売と音源の配信をしながらもライブもドーンとしておらない、そんなスヌープのボーカルは私ミキコが毎週土曜日に20分の配信をさせていただいております。本日は12月の4日、12月になりました。12月の4日金曜日、時間にしてもう夜ですかね、6時18分43秒44秒45秒といったところでございます。今日ほんま？お昼間はすごくいい天気で、青空で洗濯物もそよそよと泳ぎ乾きみたいな、いい天気の一日で、いい天気っていうか、お洗濯物干してる時とか、おーちょっと待って、直射日光すごい、これ日焼け止め日焼け止めっていうぐらいのお日さんがカーッと照っておりましたけれども、かといって今はもうとっぷりと日が暮れて、まだ暖房はつけてないけどね、おっとちょっと靴下履いてへんからひんやりしてんちゃうと思っててんけど、お部屋の中はなんと横浜の片隅ですけれども、ただいま 20.1 度、湿度 55% となっております。ほんまけ20度もあるけ？いやないと思うわ。君どうした？間違えて、いやでも数字は嘘をつかへんもんね。ということで12月になりまして、もうとっぷりと寒くなってきて、とっぷりとっていうか、2週間半月ほど前に夏日があったっていうのが異常やったんやけれども、暖冬なのかね、でももう12月やから寒いよねっちゅう感じで、まだね冬物のコートは着てないんですけど、いや周りはもうダウンやなんや着てはりますけどね、私はまだなんちゅうの、ちょっと分厚めの秋物のやつの中にカーディガン忍ばせるかぐらいの感じで、ロンティーに半袖ティーで大丈夫みたいな感じだけど、まあでも朝晩は一桁台なので、やっぱりぐんと冷え込んでは来ておりますし、お寿司いやでも電車、夜の電車で酒臭いのを感じるのも相変わらず感じているし、コロナはどんどん増えていっているし、さっき日本で初めて10代のコロナ感染者の方が亡くなったっていうニュースがうおーって思ってんけど、どうやらデータのミスでそんな事実はないみたいなところでございますが、ただいま、まあな、高齢の方がリスクは高いとはいえ、感染するのは皆平等なのでね、これからも気をつけてまいりましょう。ということで今日も最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。スヌープミキコのしゃべりまくりスティ第760回、始まり始まり。今日は宅八郎さんが8月に亡くなっていたという情報が入ってきたり、昨日やったっけ、渡部の謝罪会見が行われたり、鬼滅の刃の最終巻が発行されたり、なんやかんやと話題に刻々と書かない12月の始まりですけれども、鬼滅の刃、いやこんだけ流行ってんのは知ってんねんけど、結局漫画一回も読めへんかったな、アニメも見てないなっていうね、一つも見てない。ただ流行っているっていうのは知っているし、リサちゃんが大跳ねしたのでよかったね、いいタイミングで結婚したし、妊娠もしてなかったしよかったね言うて、あの間一つ挟んで知ってる芸能人、知ってるっていうか、ざっくばらんに言うと友達の友達、まあ友達言うこともね、まあ友達言うこともあんねんけど、友達の友達とか先輩の友達とか バンド仲間の友達とか、なんかそういうワンクッション置いて近いし、会ったこともあるけど私とは直接なんかお友達とか連絡先交換してるわけでもないけれども、会ったこともあるけれどもみたいな芸能人の方って、ここで名前を言ったら全員が知っているような有名な方をただワンクッション挟んでやで、知ってはおるけれどもリサちゃんがここまで跳ねるとはっていう感じだったね。あのお会いした時にね、一緒に写真の一枚でも撮っとけばよかったよ。ほんまにね、かわいらしいかわいらしい。ということで鬼滅の刃も終わりまして、12月に入って年末年始にかけて帰る時に何をお土産に買って帰ろうとか、あ大掃除がな、あだからそういう神戸に帰るっていう楽しみがない分、なんていうの、この横浜で一人年を越すこの感じって、もしかしたらこの初めて違うかな、万が一横浜から帰ってない年があったとしても、それはなんか年越しのイベントに出てはないけれども行ってたりとか出とけよって話だけど、出てはないけど見に行ってるとかそういうことがあったのかもしれないねと思う。だからジェッツとかメンバーとかバンド仲間とかと過ごしてることはあるかもしれんけれども、この毎日の日々の繰り返しと同じ感じで一人で大晦日からこう年を越すっていうのってそうかな。さっきもちらっと言ったけど、なんとなんや大掃除なそういうこともできるけれども、まあまあつつがなく滞りなく年を越せれるっていうことに感謝をしながら、横浜から神戸に愛を飛ばしながら、父母への感謝を念を生き量を飛ばしながら、あまあ変わらずビール飲んでチューハイ飲んでるんでしょうけどね。大掃除な、どうやってやったらええのそうか、だからとにかく物を捨てれば中華ね、ごめんごめん、今日なこれ具合がどうなってんのかな、編集でなんとかなるんか分からへんねんけど、モノラルモノラルのコードをね、お借りすることができたの。私が最初から使ってる手の届くところにたまたまあったこのモノラルコードっていうのを使ってんねんけど、もっといいやつあるかもしれんと思って、長いやつをお借りすることができたので、たまたま持ってらっしゃった方がいたので借りれますって言ったら、もう全然使ってへんし腐る一方やからね、とあげるわ言うて一本お借りしたのをさっき試してみてんけど、全然ね、なんやろ、ほんまに腐ってんのかしてジャックがいかれてしまってんのかして、ちょっと遠くでカサカサカサってマイク触ってもカサカサって音すんねんけど、私のこの声がちゃんと入ってくれへんかったのよ、この Windows ちゃんに。いやーこれはいかんなと思って元に戻したんやけど、この刺してる方向が逆になったのか、たまたま感度のいいところに当たったのか、今までと全然違うクリアな音で、しかも大きく今ボーカルが、ボーカルってこの喋ってる声が取れているのね。なのでいつもそんなに設定をいじらんと、イントロとかアウトロ、イントロじゃないな、1曲目と最後の曲を決めて間にパチパチをうまいこと埋めて、こうフェードインフェードアウトみたいなことをしながらね、バックグラウンドの設定をして、自分のボーカルのとこ、もうボーカルでいいか、この声のところのイコライジングとか何もいらわずに同じ設定で保存してるから、曲だけ動かして用意ドンでレコーディングすごいな、こういうとこになんか培ってきたものが出るやな、レコーディングって言ってるわこれ。録音を始めんの、ドンって録音ボタンを押して、こんにちはスヌープのみきこです言って始めんねんけど、喋り始めてからうわ声でかと思って、ただ割れるほどでかくはないと思ったから、もうとりあえず喋り始めたし、途中でイラってテンション落ちるのもなんやから、このまま今日は喋り続けるので、万が一最初の段階でこれ声割れしてたら最後まで割れている可能性はあるね。今片耳でしか聞いてないから確認してから、よしよしこれぐらいのバランスでって言ってからドンって取り直せばいいねんけど、喋り始めてしもたもんで、もうこのまま行こうかなと思ってます。これがでもうまいこと言ったらば、今までのなんかボリュームのあちこち行ってしまうとか、 どんどんどんどんちょっとずつちょっとずつボリュームがちっちゃくなってきている気がするから、一回ストップしてもう一回録音始めたらドンってボリューム上がるみたいな、なんかそういう感じも。ただこのソフトさんが賢いからミックスの時にツラっとなんとなくマスタリングしてくれてる感じがするのね。なのでさほど気にしてない、リップノイズとかあーとかまあまあまあまあとか言ってるのがしつこいところだけ聞いてしまえばいける気はするんですけどっていう自分の反省会をここで延々喋るっていうね。みんな12月です、どうですか？どんどん感染者が増えてきている中、風邪も流行ってるし、インフルエンザは減っているみたいだけれども、まあでもな、みんな手洗いもうがいももちろん風邪予防とかな、で出かけて帰ってきたら手洗いうがいうがらいするに加えてアルコール消毒とかいろんなとこ触らないとか目鼻口いらわないとかっていうことを日々日々気をつけていて進化していってると思うのよ。今人類はこういうことを常日頃からあんまり神経過敏になって、あの人あそこ触った気持ち悪いとか、わせきしてはるわ、この人気色悪いとかっていうのでピリピリピリピリして暮らしていったら眉間にシワもやるし、あー今日もしんどかった、生きた生き延びたっていうのもしんどいけれども、日々あ蛇口あるからちょっと手洗うわなとか、アルコール消毒ちょっとしとくわなとかっていうのが日常生活の中に組み込まれていて、私とかほんまにお外から帰ってきても手洗いなさいよって言われても、寒かったら指先チュチュって濡らして、はい洗いましたとか言って、もうママに半ば嘘をついているような状態で手も洗わへんしうがいもせえへんしやったのよ。歌歌ってんのにうがいなんか全然しへんかったし、イソシン嫌いやったし、味がな、ごめんな、味がポピドン用土のあの味が苦手やったので私は全然せえへんかったんやけど、アズレンの味は大好きなのよ。ちっちゃい時からアズレンするホンサンナトリウム、あれはあれどっちかな、私はお医者、ちっちゃい時は医者は嫌いやってんけれども、その内科さんが出してくれる紫じゃない、深い群青色みたいな、群青っていうかな、綺麗な青色のビニールに入っている、あのね、昔ヨーグルトに入っていたヨーグルトに溶けやすい砂糖ってわかる？ビーダスとか蓋パコって開けたらヨーグルトの上に乗ってた砂糖、あれのあのサイズの、前も言ったかな、ああいうちっちゃい俵型みたいな、水に溶けやすい、それが薄い藤色の綺麗なうがい薬な、それを水にさーっと溶かして、それでぐるぐるってガラガラペーってするのは綺麗な色や、もうまず外のビニールが綺麗やし、開けて出したら中から出てくるそのヨーグルトの砂糖みたいなサラサラっとしたやつが藤色で綺麗やし、それをそーって溶いてもちょっと白い泡が立ってまた綺麗やし、ほんで口に入れても味は嫌いじゃないし、であれはねもう出してないんかな、私らがちっちゃい時のことやから、その味を知らんかってんけど、大人になって初めてアズレン の、うがい薬やったか喉スプレーやったかなんか、あうがい薬かなを出してもらった時に、あ違うわ、私が耳鼻咽喉科で働いてた時や、あのクソ医者クソ耳鼻咽喉科医に、なんかもう点数稼げるんかして、言ったら言っただけ好きな薬を好きなだけ処方箋で出してくれたのよ。なのでうがい薬を親父かちゃんとか姉父かちゃんとかにあげようと思って3本も4本も出してもらって、そのうちの1本をあちゃんのママにも送るようにね、皆様にプレゼントと思って、これいいやつやからっていう風な知識はその時に働いてたから、そのお薬の知識はあるわけですよ。イソジンとかその溶毒系は傷薬やから、外で転んで傷ができましたっていう時にシュシュってしたらいいけど、お喉の炎症にはアズレンがいいですよっていうのを聞いてたので、ほんまか嘘か知らんけど、そのクソ医者が言ってたから、まあまあそんなクソ嘘は言わへんやろということで、そのよく出してたしな、でそれをもらってっていうか買って処方箋出してもらっていただいてきて、お家でじゃあ試しにやってみようと思って、そのうがい薬を試したら、もう線香が走ったの。あの時のうがい薬の味がする、ちびみきちゃんがすごい綺麗で好きやったやつってアズレンするホン酸ナトリウムやったんやと思って感激したっていう話。 な、喉が痛い時はね、アズレンの AZ とか、要はトローチとかにも書いてあるでしょ。大体が紫のパッケージやわ。やっぱお薬が紫なんやろうね。ミキちゃん のその藤色の記憶は間違えてないんやと思うわ。ということでということでも何も、あのさ、渡部の会見私見てないねん。ただそのね、ツイッターとか見てたら、ちょっとずつなんか何秒かずつ端折られた動画とかがあったから、一箇所一瞬だけ見たかなっていう、そのショートコント多目的トイレみたいなやつは見たんやけど、あれあの気持ち悪くて見たくもなかったんや。あの綾部じゃない、ごめんごめん、ニューヨークの綾部にごめん。渡部がどうこうっていうよりも、そのやってた行為自体がな、多目的トイレに呼び出して1万で5分みたいな、そういうのが正直嫌悪感があるんです。なのでキショイこいつ、キショイやつと思って見てしまうから、別に見たくもないねんけど、めちゃくちゃ面白い才能があったら、そりゃお笑い界はな、おもろかったら帰ってこれる場所やとは思うのよ。板尾さんを迎え入れた松本みたいな感じでな、 いじり倒したらいけると思うねんけど、さあ、まあでも世の中は知りたいのかな、なんで離婚にならへんかってんとか、お嫁さんはどういうふうに言ってはりますかとかっていうのとか、もう家族にも大変申し訳ないとかって言わはんねんけど、不倫、まあな、相手方とか相手方にも家族はいてはるし、その結婚したお嫁ちゃんに、お嫁ちゃんにも家族はいてはるし、その身内関連には多大な迷惑と不信感を植え付けてるやんか。それはそっちでやってくれたらよくって、その多目的トイレっていうところをそういう風に使ってしまった、まあいい宣伝効果になったかもしれない。その多目的トイレっていうところは、こういう、こう本当はこういう人たちが使うところであって、一例としてその車椅子やったり、おじいちゃんおばあちゃんやったり、人工肛門つけてる人やったりっていう、そのね、あのベビーベッドみたいにちょっと赤ちゃん抱えて大変な お嫁ちゃんっていうか、そのお父ちゃんでもいいねんけど、赤ちゃん抱えて大変な方が使ったりっていう風に、この一例をこういう風に紹介してくれたっていうことで、あ、だからこの間テレビでもやったはったけれども、スーって多目的トイレから出てきた方が、車椅子でもなければおじいちゃんおばあちゃんでもない綺麗なお姉ちゃんがスッと出てきたら、わあこいつ並ぶん嫌やからここ使ったんやって思うかもしれへんけれども、その人は人工肛門をつけてらっしゃるかもしれないじゃないですか。あの人はたまたまあのシュッとして綺麗に見えるけれども、そういう風に綺麗に、なんていうの、ここの膨らみを上手に隠したお洋服の着こなしをされているけれども、何かそのトイレを使いたいっていう理由があって使ってはる人なんやろうなっていう風に、こう見てる方も心を大きく見れたりするやんか、今までピリピリしてたのが。だから多目的トイレっていうことを知らしめたっていうのはいいかもしれへんけれども、逆にっていうか、多目的トイレを使いたいですっていう申請をしないと使わせてくれないっていう風にハードルを高くしてしまったトイレもあったりするやんか。だからそこに対して多目的トイレを探して、あるところを覚えて、そこに向かってトイレに行ってらっしゃる方もいるやろうから、もちろんここのトイレが好きとか、ここは多目的トイレやけれども自分が使うにはちょっと使い勝手が悪いから、それやったらあそこのトイレに行こうかなとか思ってる人も多いやろうから、そういう人たちに謝るのに徹底したらいいと思うのよ。多目的トイレにごめんなさい、トイレを利用されてる方にごめんなさいやと思うのよね。まあでも気持ち悪くてちゃんと見てへんから、私が言うてることが的を置いているのかどうなのか分かりませんけれども、ということで今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。ではまた来週です。スヌープのみきこでした。じゃあ